こんにちは。いや、今回共有してもらった資料、これめちゃくちゃ面白いですね。
あ、そうですか。よかったです。
詳細なまとめ表が2枚に、大阪経済の大きな流れを示すイメージ図、それから特定の仮説に関するメモと、プレゼン用のデザイン指示書まである。いや、もうこれ壮大な物語の設計図そのものですよ。
まさに歴史的なデートと、未来予測、そしてかなり踏み込んだ仮説が同居しているのが、この資料の魅力ですよね。特に繁栄と衰退がセットになったサイクルとして捉える視点、これが単なる昔話で終わらせないための、鍵になりそうです。
成功の絶頂期にこそ次の崩壊の芽が進んでいると。
そういうことです。
よし、じゃあ早速その壮大な物語を紐解いていきましょうか。まずは全体像をつかむために、この大阪経済サイクルのイメージ図、これをちょっと見てみましょう。
はい。
1600年代からなんと未来の2075年まで、本当に大きな波が3つ描かれている。
ええ。
まず目に飛び込んでくるのは最初の黄金期、天下の台所、時代の長さですよね。
そうなんですよ。
200年以上も続いている。
ええ。そして近代の東洋のマンチェスター期、最後にこれからの目標である国際サービス都市、この3つの大きな山が、大阪の歴史を象徴していますね。
なるほど。で、ここで興味深いのは、この波が単なる好景気不景気の繰り返しじゃないっていう点なんです。
ほう。
資料にもありますが、大阪は交通の要衝っていう絶対的な強みを持つ一方で、産業構造の転換期には必然的に構造的不況に陥るという、宿命的な弱点を抱えていると。
ああ、成功体験が次の変化への足かせになるということか。
まさに、一つのビジネスモデルで大成功しちゃうと、なかなかそこから抜け出せない。いやー、僕たちの仕事でもよくある話ですけど、それが都市のレベルで起きているわけだ。
その通りです。一つの産業がピークに達して成熟しきってしまうと、社会全体がそのシステムに最適化されすぎて身動きが取れなくなる。
はいはいはい。
その間に外の世界では全く新しいゲームが始まっていると。
わあ、なるほど。
この変化に対応できず、一時的な崩壊が起きる。でも大阪の面白いところは、そこで終わらずにちゃんと新しい産業を見つけて力強く再生する、このダイナミックな新陳代謝こそが大阪経済の本質と言えるかもしれませんね。
なるほど。じゃあ、その最初の巨大な山、約240年も続いた江戸時代の天下の台所から見ていきましょうか。
ええ。
資料のまとめ表を見ると、当時の大阪は物流金融都市と定義されてますね。ずら屋敷、水運、両替、大名街、言葉を知っていても具体的にはどんな街だったんだろう。
この時代の大阪はですね、もう巨大な経済エンジンでした。
エンジン？
ええ。全国の大名が年貢米を保管販売するために置いたずら屋敷、これはさながら現代の商品取引所です。
ほう。
そしてその米を担保に財政難の大名にお金を貸す大名街は、まさに巨大な投資銀行のような機能を持っていたわけです。
へえ。
全国の物と金がこの年に集中して、ここで価値が決められて再分配されていたと。
今現在でいうと、ウォール街とシカゴ商品取引所がこう合体したような年だったと。
そういうイメージですね。
それはすごい。でも、なぜ大阪だけがそんな特別な地位を築けたんだろう。その飛躍の瞬間はどこにあったんですか？
補足資料がその答えを明確に示しています。1670年代の西回り航路の確立。
西回り航路。
ええ。これが決定的なパラダイムシフトでした。それまで危険で非効率があった日本海側の物流が、この航路の開拓によって一変します。東北とか北陸の米や特産品が安全に大量に瀬戸内海を経由して大阪まで直接届くようになった。
はあ。
これ現代で言えば、地方都市と首都圏が超高速インターネット網で直結されたみたいな、それくらいのインパクトがあったはずです。
一つの交通インフラが国の経済地図を塗り替えてしまったんだ。いや、面白いな。そしてもう一つ資料が指摘しているのが、統治機構、つまり幕藩体制との関連性。これが240年という異例の長期安定成長を支えたと。
安定した社会システムと法制度があったからこそ、商人たちも安心して長期的な投資ができた。これも非常に重要なポイントです。
なるほど。
政治の安定なくして経済の長期的な繁栄はありえないという、普遍的な原則がここからも見て取れますよね。
240年も続いたシステムが崩壊するって、普通に考えたらそこで都市としてはもう終わりですよね。致命傷になってもおかしくない。
そう思いますよね。
でも資料を見ると、 大阪はまるで灰の中から生まれるフェニックスのように全く違う産業をまとって復活している。物流と金融の街がどうやって煙突だらけの工業都市東洋のマンチェスターに変貌したんだろう。
まさに V 字回復ですね。都市タイプも総合工業都市へと完全にシフトします。
はい。
まとめ症の主要産業を見ると即席から始まって金属、機械、化学といった重工業へ。
本当だ。
まるで別々の都市の歴史を見てるようです。で、この変貌の原動力になったのが五代与物篤のようなリーダーの存在と江戸時代から蓄積されてきた民間の資本力でした。
そしてその変貌を加速させた起爆剤が1910年代の大戦景気。
そうです。
第一次世界大戦でヨーロッパの工場が止まっている間に大阪で作られた製品がアジア市場を席巻した。まさに時代の波に乗ったわけだ。でもそれって少し幸運に頼りすぎじゃないですかね。
ほう。
戦争っていう特殊要因で得たブームなら戦争が終わればしぼんでしまう一過性のものだった可能性はないんでしょうか。
いい指摘ですね。実際その通りになる可能性も十分にあったはずです。
ですよね。
でもここで大阪の底力が発揮されるんです。このブームで得た莫大な資本を元手にして単なる綿製品などの軽工業から鉄鋼な造船、化学といった重核工業へと一気に産業構造を高度化させたんです。
あー、なるほど。
だからこそ戦争が終わった後も成長を続けられた。ただその成長モデルそのものが次の崩壊の種を育んでいたというのがあの仮説メモの鋭い指摘なんです。
出てきましたね。近代大阪の期間が短い理由の仮説。
ええ。
近世の繁栄が約240年続いたのに対して近代の繁栄は約100年と半分以下で終わってしまった。その理由がここにあると。これは本当に強烈な視点だ。
この仮説のまあ要点を解説するとですね、こういうことなんです。まず戦前の大日本帝国っていうのはその経済圏が西へ西へと、つまり台湾とか朝鮮半島、満州へと広がっていたわけです。
はいはい。アジアとの結びつきが強かった時代ですね。
ええ、まさに。で、そのアジア経済圏との結びつきのまあ頂点に君臨していたのがあの東洋のマンチェスターと呼ばれた阪神工業地帯だったと。
ああ、なるほど。地理的にもアジアへの玄関口ですもんね。
その通りです。
なるほど。つまり大阪の運命を決めたのは市役所の政策とか商人の才覚だけじゃなかったと。遠く離れた戦場での敗戦、そして帝国の消滅という自分たちではコントロール不能な巨大な地政学の波に飲み込まれたということになる。
そういう見方ができるということですね。
一都市の経済が国の形そのものにここまで縛られていたとは。
ええ。そして第二次大戦後日本はアメリカの経済圏に組み込まれますよね。
ええ。
そうなると今度はアメリカとの関係が強い東日本、特に東京がまあ新たな日本の経済中心地として繁栄を遂げることになる。
ああ。
大阪は背後にあった巨大な市場を失って国内の主要な交通軸からも外れてしまった。これが東洋のマンチェスターの時代の終焉を早めたのではないかという非常にマクロな視点からの分析です。
いやー、これは考えさせられますね。自分たちのビジネスの未来を考えるときどうしても目の前の競合とか市場動向に目が行きがちですけど、もっと大きな世界の構造変化が自分たちの運命を左右する可能性があるということだもんね。
へー。
じゃあその2度目の崩壊を経て現代にどうつながっていくんだろう。資料によれば1991年のバブル崩壊後3度目のそして最も深刻な崩壊期に突入したとありますね。
この時期の深刻さというのはあの補足資料の言葉遣いからも伝わってきます。
と言いますと？
単なる経済や行政の機能不全だけじゃないんです。治安の悪化、倫理観の崩壊というかなり強い言葉が使われている。
うわー、そこまで。
これは単なる不況ではなくて都市としての魂が失われかけたアイデンティティの危機だったと言えるかもしれません。
その長い暗いトンネルを抜けて資料では2015年頃からようやく新たな最盛期が始まったと分析されている。
ええ。
目標は国際サービス都市。これもまた工業都市からの大きな産業構造の転換ですね。
そうですね。次の時代を担う産業の柱として資料はいくつかの分野を挙げています。まず情報知識分野として観光やマイス、それから医療、コンテンツ産業。
はい。
次に金融としての国際金融都市構想。そして強みだった製造業もただ物を作るんじゃなくてこれら新しいサービス産業を支える高付加価値な分野へとシフトしていくと。
面白いのはこの最盛期にも象徴的な人物がいると資料が指摘してる点ですね。
はいはい。
まとめ表では再建の中心人物として近代の五代友厚、 と現代の橋本テルの名前を並べて比較している。これはまた大胆な比較だなと。
アプローチもキャラクターも全く違いますからね。
五代与茂厚は明治維新後の混乱の中で人脈と先見性で大阪の商工業の基礎を築いた、いわば創造的実業家。資料では政治的な成功と評されています。
うん。一方、橋本氏については自身の生命をかけて尽力と、よりパーソナルで既存の仕組みを壊してでも改革を断行しようとした、その強い意志が感じられる表現が使われていますね。
なるほど。共通しているのは、どちらも都市が存亡の危機にある中で現れて、失われた活力を取り戻し、次の時代のビジョンを示そうとしたリーダーシップということか。
そういうことでしょうね。
危機の中から必ず変革者が現れるというのも大阪の歴史のパターンなのかもしれない。
そうかもしれないですね。さて、ここまで一気に駆け抜けてきましたが、この壮大な歴史のサイクルから私たちは何を学び取れるでしょうか。
そうだね。いくつかの重要なパターン、あるいは法則のようなものが見えてきた気がします。
ええ。
補足資料の要点がそれをうまくまとめてくれています。
では一緒に確認していきましょうか。まず一つ目は統治と経済の連動。
はい。
江戸幕府や明治政府のような安定した統治機構が経済成長の基盤になる。これは現代にも通じます。政治や社会が安定では誰も未来への投資なんてできませんから。
確かに。2つ目は交通軸の重要性。人、物、金、情報が流れるメインストリートがどこにあるかで都市の運命は決まると。
ええ。
近世は東西の回路、近代は南北の鉄道、そして現代は再び世界とつながる東西の回路、空路。この軸の変化を常に意識することが未来を読む鍵になると。
3つ目は飛躍の非連続性。成長は緩やかな坂道を登るように進むんじゃなくて、どこかでパラダイムシフトのような爆発的なジャンプが起きる。
ああ、西回り航路の確立とか大戦景気がまさにそれでしたね。
ええ、この非連続なジャンプをいかにして起こすか、あるいはその波にどう乗るかが勝負の分かれ目ですね。
そして最後、これが一番肝に銘じないといけないことかもしれない。
はい。
サイクルの必然性。どんな絶頂期もその内部に次の崩壊の種を祝している。成功体験への固執、産業構造の硬直化、これはもう避けがたい罠なんだと、資料が次のピークを2075年頃と予測しているのは、今の再生も永遠には続かないという未来への冷静な警鐘でもあるわけだ。
まさに崩壊と再生は表裏一体のサイクルとしてこの年の歴史にプログラムされているかのようですね。
いや、本当に示唆に富んだ資料の数々共有してくれてありがとうございます。
いえいえ。
大阪という一つの都市の物語ですけど、これはどんな組織や個人のキャリアにも当てはまる普遍的な教訓に満ちている気がしますね。
うん。
今回の分析があなたのこれからのビジネスや物事を考える上で何か新しい視点をもたらすヒントになれば僕たちも嬉しいです。
最後にあなたに一つ思考を巡らせてみてほしい問いを投げかけてみたいと思います。
おお、何でしょう。
資料は大阪が次に国際サービス都市として2075年頃にピークを迎えるという未来を描いています。しかし同時にどの絶頂期も次の崩壊の種を祝しているとも示唆していました。だとしたら、現在大阪の新たな希望とされている観光、MICE、医療、コンテンツといった新産業の中に潜んでいる未来の構造的な脆弱性とは一体何でしょうか。そしてその次の崩壊の先に訪れるであろうまだ見ぬ再生は一体どのような姿をしているのだとあなたは想像しますか？